岩村です。
カズです。
角川です。
ラジオ語るポッドキャスト始めます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
あの 前回ですね、
うん、
100回を
迎
えまして、
それを、ね、
101回なんですけれども、あ、うん、それを耳にしたあの我々のファンからメッセージが届きました。
あ、あのお方ですね。
あのお方でございます。今村さん、カズさん、角川さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
番組大ファンの八王子の葉に。
ありがとうございます。
大ファン。
番組100回記念おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。私は三宅監督の作劇レディオ、スーサー美香さんのオーバーザさん、
はい、
そしてラジオを語るポッドキャストが三大楽しみ。
いやいや
いやいやいや、並べちゃダメ。並べちゃダメだから。
ラジオを語るポッドキャストの配信回数が最多ですね。皆様お忙しい中、本当すごいことです。これからも毎週欠かさず拝聴しますので、末永く番組を続けていただけることを願っております。今村さんは7月3日のキングオブステージ in サンリオピューロランドに行かれたのですよね。うん、私も幸運にも2回目のステージに当選し行ってまいりました。僕はね、あの1回目のステージ、うん、あのこの日、ね、あの2回回しでライブしたね、
うんう
ん。圧巻のステージでしたよね。しかも今村さんは日比ちゃんらしき方をお見かけになったのですが、なったのですか？ぜひ当日のエピソードなどをお聞かせいただけたら嬉しいですということ
でございます。
確かにですね、あの、うん、ちょっとツイッターにも書いたんですけど、
うんうんうん、
素晴らしいライブを見届けてですね、
うん、
会場を出たら、
うん、
本当にとんでもなくお綺麗な方がいらっしゃって、
あらあらあら、
でマスクしてることがあって、うんうんうん、ちょっと確信が持てなかったんですよね。
なるほど。
日比さんかなっていうのを一緒にいた妻とも、
うん、
そうちょっと失礼なぐらいガン見しちゃったんですけど、
うん
うん、あれってなってですね、あの後から日比さんがインスタに上げてくれて
って、なるほど、行ってましたみたいな、
はい、
行ってきたよみたいな、
それで確信が持てたという感じ
な
ん
ですけど、ね、なるほどですね、うん、一度ね、あのあれです、あ、古川さんいらっしゃいました、
はい、
あのハットで、
そうですね、はい、
うん、ハットで一度あのなんかあの下北沢の刑事でね、
はい、
あの真夏の何でしたっけ、
ね、
あのアトロック祭りみたいな、
はい、あの27時間
あれ楽しかったな、
はい、
うん、あの笹団子さんたちと会ってね、
うん、
あの談笑した時、あの時もね日比さんいらっしゃってて、ね、
そうですね、
うん、飲酒されながらね、
はい、
ご覧になってましたよね。
なんか、まあ、あの時から数年経って、
うん、
またこう、あの、なんて言うんでしょうね、アナウンサーとしてのご経験もすごく積まれてというところがあったと思うんですけど、なんかそう、まさに刑事で見た時、あとそのラジオエキスポでも、うん、まあ、ちょっと距離はありますけど、
うん、
あの見たことはあったんですけれども、
うん、
またこうさらに、まあ、あまりこうね、あの外見の話ばっかりするのもあるんですけど、こう美しさに磨きがかかっていて、本当になんていうか、ちょっとこうなんていう、周りにいる方とも、
うん、浮き出てる感じ、
オーラが。
やっぱなんか、まああのね、日比さんはまあアナウンサーですけど、
はい、
芸能人とか、まあ、そういう方ってやっぱ、はい、わーってなりますよ
ね。ありますよね。
びっくりしますよね、生で見ると。
はいはい、あのライブ自体もですね、
うん、
あの角川さん思い出の地、
ああサンリオピューロランド
で、
うん、私の古巣の窓なり、
うん、そうですね、窓なりで
窓なりで、
うん、あの入り口のところに島次郎と、
うん、
キティちゃん の、
そうです、ね、
あのコラボ の、 こう、
あ
の、撮影スポットみたいなのがありました。
タマセンター自体がね、なんかあの2つのキャラクターでこうちょっと街、
はい、
盛り上げてるみたいなとこもあって、
駅の中にもね、
う
ん、たくさん
そうありますね。
人形があったり、
うん、
行き先表紙のところに書かれてたりとかね、うんうんうん、ね、本当にお膝元っていう感じでしたけど、うん、ライムスターも子供さんもたくさん来てねっていう感じで、
うん、
あの口してましたけど、そのキャラクターがね、あの腕玉と最後のキティちゃんとかが出てきたりもしたんですけど、はいはいはい、それ以外はあんまりその もうちょっと子供向けみたいな感じでやるのかなと思ったんですけど、うんうんうんうん、もうがっつりライムスターのライブ
で。ああ、素晴らしいですね。
はい、素晴らしかったですね。なかなか僕の前の席も、お父さん、お母さんと子供さん2人の4人組だったんですけど、うんうんうん、ちょっと子供さん、途中やっぱ飽きてきてる感じは、うん、見てくれましたけども、うん、いつかね、今回の見たことが何かのきっかけになってくれてたりするかもなっていうのも、うん、まあ分からなくてもっていうのはとても人生においてよくあることなので、いいですね、楽しみだなっていう感じがしましたね。
いやー、いいですね。
サンリオピューランドの中で、うん、グデタマシアターっていうのがあったんですよ。
はいはいはいはい。
某夢の国でもある、こう亀と放つやつありますよね。
はい、あります。
はいはいはい、
あれと同じ感じで、グデタマと、うん、客席にいるお客さんがこう話すみたいな。
なるほど。
やつで、グデタマが映画を撮りましたと、
うんうんうん。
グデタマ監督が作品を撮ってっていう設定で、うん、それのお披露目会という。
なるほど。
でそれが一回流れるんですけど、うん、全然なんかダメ でその司会のお姉さんみたいな人がいるんで、うん、で全然ダメじゃないですかって撮り直しましょうよみたいになって、うん、で撮り直してみたいな、そういうストーリー展開を、
なるほど、
何分ぐらいですかね、15分ぐらいのやつだったんですけど、うんうんうん、ちょっとちょうど時間が少しあったので、うん、1個ぐらいなんか見てみようとそこ入ったんですけど、うんうんうん、3人刺してその人たち一人一人に好きな映画を言ってもらって、
うん、
でそれを、もう一回撮り直す時のやつのテーマにしようみたいな、
う
ん、で一人目が、ハリーポッターって言って、
うん、
なんかここサンリオなんだけどみたいなすごい上手で、
うまいですね、
はい、ね、タトルトークでもと思いますけど、どうやってってんのかなってすごい、
うん、
上手ないじりだったんですけど、で僕3人目で、
うん、
じゃあ映画好きそうな人を誘おうって言って、う
ん、
刺されたんですよ。
確かに野村さん映画好きそうだ
もん。確かにびっくりしました、はい、
お
でもヒップホップの、ね、ライブだってのあって、うん、ニューエラのキャップをこうちょっと斜めにかぶってたんですけど、うん、あんまりそういう感じに見えない自分では印象だったんですけど、うん、山田さんからそうね感じていただけたらしくて、僕隣妻が一緒だったんですけど、
うん、
妻がシャークネードっていう、う
ん、サメがはいはいはいはいはい、
トルネードに乗ってやってくるっていう、
はい、伝説的、はい、6ぐらいまであるやつです、
はい、シャークネード T シャツ着てたんで、
うん、
妻が刺されるんじゃないかと思って、うん、シャークネード知ってるのすごいな、グデタマさんって思ったんですけど普通に隣の僕で
、
びっくりしましたけど、そんな体験もありつつね、
うん、今村さん何を答えたんですか。
いや、で答えようとしたら、うん、名前を聞かれるんですよね、みんな、
うんうんうん、
で名前名乗ったらその名前をそのままじゃあそれをテーマでって言われて映画を聞かれずに終わるっていうそういう事情だったんです
よ。なるほど。
そうなんです。どう答えようかなと思って、
うんうんうん、
ね、シャークネードって言っても多分伝わらんなと思いなが
ら、はいはいね、
はい、
なんか困らしちゃってもね、
そうですよね、うん、知らないんだけど言われてもあれだしなと思いながら
その時用の返しはきっとあるでしょうけどね、
また。そうですね。はい、
うん。
なかなか、こう、貴重な体験をね、
うん、
させていただけて。
いいですね。
ちょっとこういう機会がなければ、行くこともなかったかなと思って。
確かに、ピューロランド行かないですよね、
うん。面白かったですね。
お子さんいない限り。
そうですね、
うん。
グッズもバカ売れしたみたいなんで、
ね、
ぜひまたね、やっていただけたらなと
思います、ね。なんかネットでも売ってましたね。
うん、そうですね、通販でも、
うん、
入れたこと
にな るので、
うん、またすみません、恒例な話なんですが、うん、まだ終わりじゃなくてですね、
はあ、そうだった、
はい、羽生さんの、はい、前回ね、
うん、
羽生さんがメッセージを送ってくれたのが、
はいはい
はい、
このエピソードは聞けないんですっていう、
ああ、
ね、送ってくださったんですけど、それについてで、
あとのあれだ、何でしたっけ、中心蔵の、
あ、はいはいはい、
うん、
先日第23回の放送は Spotify のアプリのエラーになってしまうという質問をいたしましたが、アンカーというアプリでは聞くことができるとご回答いただきまして、どうもありがとうございました。無事にしっかり2回聞くことができました。
おお、
何話したか覚えてないよ。
2回。
そして角川さんがアメリカ50州覚え歌に挑戦されているという話に、私もと笑ってしまいました。
してた。
それからこれはちょっと、最近の回ですけど、ブックライフトークの回でご紹介いただいた、猫を抱いて象と泳ぐを確認いたしました。
ありがとうございます。
角川さんが紹介されたやつですね。角川さんのお話の通り、本当に読んだことがない、途中で止められないすごい物語でした。主人公のリドル・アリョーヒンのチェスと周りの人々に対する愛が美しくて、崇高で忘れられない作品になりました。ご紹介いただいてありがとうございました。
本当読んでいただきありがとうございます。本当ね、あれはね、そうなんですよね。
熱いね。
ありがとうございます、ね、本当に。アメリカ50州。
ラジオのお話ではない雑談や日常に関するお三方のトークもとても楽しく拝聴しております。また何かおすすめ本や映画ドラマなどのご紹介も楽しみにしております。またまた長文のメール失礼いたしましたというところでした。
ありがとうございます。
ありがたいですね。
ありがたいです。本当になんかまさかこんなところで喋ったこときっかけでちゃんと本当読んでくれる方いらっしゃるというのはね。
そうですね。こんなお話をされてますけど、何かちょっとちょろっと短めにですけど、なんかおすすめのものとかお二人ありますか、最近ちな
みに。おすすめのもの、
なんか、本でも映画でもドラマでも、
映画ドラマ、あ、そうそう、僕前回ちらっと話したんですけど、地ですね、地について、ちゃんと読み返す時間はなかったんですけど、作業とかしながらなんかいろいろ反芻してたんですよ。で、まあ、今村さんには話して前回もちらっと話したんですけど、若干僕はなんかその歴史解釈的なところというか、ところで違和感があったんですね。地動説っていうのを扱って、でこういう弾圧の歴史みたいな風にやることになんか違和感があったんですけど、なんかふとした時にあれを地動説として扱ってるけど、全くなんか同じ構造で宗教改革の話に置き換えたらすごい僕の中でしっくりくるっていう感じになって、だからどっちが地動説にしてるからなんか正しさの証明みたいな話になってんのかなっていうところが僕の中で若干ノイズだったんですけれども、宗教改革ってまあね、カトリック、プロテスタントの、カルバン・ルダーとかの話ですけれども、あれもまあ何年にもわたってこう面々となんかそれこそ弾圧とかされながら
そうですね、
連なっていって、でもどっちが正しいとかでもなくっていう、なんかこう着地していくっていう感じなんですけど、なんかその話のメタファーって捉えたらすごい僕の中で違和感が解消して、わかんないです、ウオートさんがそういうつもりじゃ全くないとは思うけど、だから僕の中でその補助線を置くと、あ、なんかすごいこう面白いなって、面白みがちょっと増したっていうところがありましたね。
なんか角川さんの話を聞いてた時に、なんか科学的っていう言葉の使われ方というか、その絶対的な正解とか絶対的な答えみたいなものとして科学的っていう言葉が使われたり、その、なんかこの感覚みたいなものっていうか、そこになんか違和感があるっていうところがあったのかなって聞きながらちょっと、
科学っていうことは僕はもう大好きです、科学的であることもすごく大切だし、いいと思うんですけど、絶対的な正しさっていうものがあって、その正しさを知らない人たちが愚かだみたいな感じの、なんか描き方は違うんじゃないかなとか思ってたんですけど、多分ウオトさんはそういうつもりじゃ全くなかったし、僕もなんか読んでてそうじゃないんじゃないかなって思ってたら、確かにご本人もそういうつもりじゃないっておっしゃっていて、なんかそこがすごく腑に落ちたっていう感じがありましたね。多分そういう話法だと分断って多分相性していかないかな、
そういうことですよね、
するっていう感じですかね。
それをラジオに出演されて、ご本人の話聞いたことで、
そうそうそうそう、
角川さんとしてもこうなんか
反芻して反芻して、ね、自分の中でのなんとなくの補助線を見つけたっていう感じですね、うんうん、
めっちゃいいラジオエピソード。カズさんは何かありますか最
近？あ、僕はですね、あのここでもちょっと話題になったんですけど、うん、こっち亀、
こっち亀いいっすよね。
最高です
よね。あの、いや、そうなんですよ。で、僕実家にほぼ揃ってるんですよ、
うんうんうんうん、
だからこっちに持ってくるちょっとスペースがなくて、
はいはいはい、
僕の中では気にはなってたんだけど、うん、あのちょっと離れたところにあったんですけど、うん、
はいはい、門川さんもね、実家に全館あるって言って
ました。実家に全館あるけどこっちにも100巻まで揃えました。、うん、
はい、そしたらあの、うん、最近あのうちのあの子供たちがネットフリックスの自分の、はい、どういったんですかね、チャンネルっていうか
アカウント、う
んうん、アカウント、
はいはいはい、
で入れる、まあ
キッズアカウントみたいな、
はいはいはいはい、年齢制限とかで、うんうんうん、あの区切れるやつってことですかね。
小一、うん、の息子がなんか見てるおもむろみたいなこち亀見てて、
あらあらあら、
笑い転げてるんですよ、う
ん、でいいですね、
なんだろうと思って見たら、いい、うん、あ、聞いたら、まあ、やっぱ警察官のイメージがやっぱこう怖いとか、なんか捕まるとか、うん、よくあの警察になんか捕まるよみたいなこと言われてる、うん、その警察が、うん、あの自分たち以上に破天荒なことやって
る
んですが、そのギャップが面白いみたいで。
なるほどね。
はい、ただなんかそんな中であるちょっと文化的な部分も、こんなことってあんのって、うん、まあ、もうかなりその文化的な部分で言うと、はい、もう一昔みたいな、
まあそうですよね、
昔は信じれないような言葉、
一昔以上ですよね。
そうですよね。
っていうのが、あの、
あ、いいですね、
アニメでなんですけど、ね、そこを 見て、まあ、やはりここ近めてはなんかいろんな、
うん
うん、文化カルチャーキュレーションじゃないですけど、
うん、
それも詰まってて、うん、頭で面白いなと思って、
うん、僕らは大好きね、アトロクはスタイリッシュなこち亀である、
スタイリッシュなこち亀である、
駒田さんの、ね、
田圭吾さん ね、我が家 もう息子あれですね、全巻読みましたね。
あ、そうですそうです、
100巻までですけど、
100巻まで、はい、
あの読んですごいしょっちゅう話振ってきますね、
お
父さんが好きなのは何話みたいな感じ、何巻のうん、あれだね、57巻のあれかなみたいな、浅草
ものですよ、この会話すごい
です。僕もちょうど昨日スーパーに行ったら、
うんうんうんうん、
お盆のこうセットを売っていて、
うん、
お供え物の、うん、で、あの割り箸を刺して、
うん、
牛と馬を作りますよね、
はいはいはい、
きゅうりとかナスとか
ありますね、
あれで一つは、馬の形にして、うんうん、一つは牛の形にして、うんうんうん、ご先祖様がこっちに帰ってくるときは、あの馬で、
うんうん
う
ん、
こう急いでというか走ってくる、うんうん、あの来るんだけど、帰りはあの牛に乗ってゆっくり帰るみたいな、ね、戻るというか、うん、それも僕完全にこち亀で
確かに
学んだ情報だったんですけど、はい、それをスーパーで買い物しながら、あの妻に話して、うんうん、よく知ってんねみたいな、いや、うん、これもこち亀なんだよねみたいな話を昨日ちょうどしたところでした。
いろんなこと学べるから、
ね、そうですね、
うん、学習漫画ですよ、もう
本当に学習漫画ですよね。素晴らしい、
うん、
ちょっとあのじゃあ、
はい、
地とこち亀っていう、
うんうん、
ことで、
いいですね。今村さんなんかないですか？
僕というよりは昨日妻がちょっと暑いこともあってずっとほぼ家にいたんですけど、
うんうんうん、
アンナチュラルっていうドラマを、
うん、
石原さとみさんが、そうですね、2018年のドラマなんですけど、
はいはいはい、
なんかずっと僕見たんですけど、
うんうんうん、
見たいと思ってたんだけど見てなかったみたいな感じで、
うんうんうん、
せっかくだから見ようかなっていうことを言って、
うん、
昨日ほぼ全部見てたんですけど、
うん、
やっぱ改めて見て面白かったし、
1
話目がもう全然忘れてたんですけど、その当時中東で流行ってた、まあ、コロナウイルスが感染実行を起こすっていうのが1話目だったんですけど、でもなんかびっくりしましたね、ちょっと。
そう、すごいですね、
うん、なんか今ね、僕らの周りで聞き慣れた、うん、あの言葉と最初にあの PCR とかも出てきて、
へ
え、うん、ああいうたまにありますよね、こう作品で、うんうんうん、本当にちょっとした余地というか、
まあ、そうですね、
そういうことをね描いてるものってたまにありますけど、うんうん、 そういうものとしてもなんかドキッとしたし、あの単純に作品としてもあれ野木亜紀子さんの脚本なんですけど、はいはい、本当に素晴らしい作品ですごく多面的で、なんか悪を悪としてだけ描くみたいな形ではなくて、うん、しかも それをまさにちょっとさっきのあれですけど、科学の力でこう、うん、法医学っていうものが本当はなんていうか、その本当はというかそのドラマの中でも医者の人たちから人を生きながらせるものは医療であって、
うん、
死体を解剖することなんてみたいな、すごいちょっと下に見られてるようなところがあるんですけど、うんうんうん、だからこそできることがあるんだっていうのをすごく丁寧に描いていて、ね、うん、素晴らしいドラマだな
と思いまし
たね。うん、改めて、はい、そういうようなところでしょうか、
うん、ありがとうございます。羽庭さん、
ジョーさん、ありがとうございました。またぜひ送っていただけたら嬉しいですが、はい、で先週のラジオですけど、
はい、
アトロクが僕らの大好きな、うん、日比さんのお酒特集がありましたですね。
いやパリッコさんいらっしゃってね、はい、
ベストオブ NICHIJO 日常特集でしたね、
うん、
本当になんていうか
楽しそうでしたね、
最高でしたね、楽しそうでしたね、まあ、
聞いてても楽しかったし何より楽しそうだったし
本当に、
うん、
ただいま8時になりました。ナレーションの時点からいつもよりご機嫌でした
ね。ご機嫌でしたよね本当ね、
言葉がね非常にいい意味で乱れるという、
うん、
うわーかっけーとか、
そうそうそうでパリッコさんのもうなんか水拳ですよね、もう完全にはね、はいまあ、若干ただの酔っ払い感もありつつだけど、はい、もういいんですよね、なんかね、あれ俺これ話したくないなみたいなことに言い出したりとか急に思いついた話しだしたりとか、はい、ねえ、手記プロデュースされて、
いやそうですよ ね
あれちょっと検索して調べたら、
うん、
本当もなんかこう多分氷結かな、
はい、
氷結っぽい缶のもう本当白い陶器、
う
ん、
へ
え、感情の陶器
なんだ
真っ白
気になる
逆側はつるんとしたこう氷結っぽいあのギザギザっぽいのがなくてつるんとしててワンカップ逆にしたらワンカップ大関風に飲めて、
うんうんうん、
逆にしたらハイボールとか氷結する、はいはいはい、そういう系で、うんうん、なんか飲み味が変えられるみたいな、まあ、気分次第なんですけどそれみたいなやつで、ね、ちょっとねあれですけれどもね、あの取り寄せ中です今。
本当ですか、すごい。いやー、パリコさんもあの告知というかね、宣伝した甲斐がありますね。
ね、
経済行動に移す、ね、ラジオから。
経済行動に移しております。
さすが、はるかさん。
はい。主義ねと思って。
相変わらず日比さんがパンチライン連発してましたけど。
連発してましたね。
でももはやパリコさんも歌丸さんもなんか、パンチラインですねみたいな、
うんうんうん、
ものすらもうないというか、
うん、
なんかもう当たり前にパンチラインを連打するっていう、
ね、
なんかあの 6P チーズを歌丸さんがつまみにしてるって話をしてた時もなんか分かる、あれさえあれば無限大よあれがあればバラ色ですよ冷蔵庫の中みたいな、
うん、
って言って、あとあの寿司屋は店内が涼しいから汁物の喜びが研ぎ澄まされるみたいな話をした時になんか青沢汁はなんであんなに優秀なのか足湯みたいって言ってましたね
あ、なるほど
すごいな。
一番すげえなと思ったのがあのサーキュレーターの、
うんうんうん、
なんかポジションをこう
家でベストポジ、
そうそう、ベストポジをそうそう、うん、見つけたって言った時に、
うん、
私今設計した風をって思うんですよっていう
風
何言ってんのかなっていうすごかったですね。
いや楽しそうでした ね。
あのテーマ決めの時にサイコロをこう、うん、ジンジロリンって振る、
うんうんうん、
その歌丸さんがサイコロを振っているタイミングで、
うん、
あのお酒を飲んでるっていうね、あの2人がマリコさんとひみさんが
グビグビってね、
グビグビって あのあれをしかもちゃんとなんかバラすことも含めてよかったですね。なんかあの好きなねおつまみ聞かれた時に、
うん、
ピーマンって言ってましたね。
ああ、ピーマンね。
ね、あの焼き鳥でつくねを生ピーマンに詰めたみたいなやつが、
うん、はい、つくねってやつですね。
ね、
はい、
家でもねピーマンちょっと大きめに切って塩かけて、
うん、そう
生で食べてるっていう。
生でね、うん、うちもでも実はね最近ピーマン大ブームなんですよ。
うん、僕もねピーマンよく食べる。
あらあらあら、
うん、美味しいですよ、ね、
ピーマン時代来てるなこれ。
うん、
私もな生でもね。
私もですか。
さすが
母さんも
生でもうまいし、焼きピーマン最近流行った、う
ん、美味しいですね。
なんかししとうとかって焼いて食べるじゃないですか、うん、それとほとんど変わ、うん、変わんないし、ししとうたまにすげえ辛いやつとかに
入
っちゃったりするんだけど、
はいはい、
ピーマンその心配なく
って。確かに安定してます
ね。
いやピーマンめっちゃね最近多いっすね、うんうん、子供たちも大好き、
うん、僕あのネットで見たレシピなんですけど、うん、あの豚肉とトマトをオイスターソースで炒めて、
うん、
で生のピーマンざっくりこう切ったやつに、うん、それをかけてあえてっていう、
ああなるほどね、なるほどね。
そうです、うんうんうん、ピーマンは炒めないんですけど、まあでもその
熱々
の
シャキシャキ、
そうですね、豚肉かけるんで、
まあ、
その熱でちょっと、そうですね、しんなりするのと、そうシャキシャキとかちょっとこう混ざってるようなぐらいになるんですけど、
それはいいですね。
そう、それがすごい美味しくて、
食感も楽しめて、
そうですそうです、まさにまさに。太陽ピーマン消費レシピみたいなやつで、無限ピーマンみたいな感じの一つなんですけど、すごい美味しくてよくねお弁当用に作ったりするんですけどね、めちゃくちゃ美味しいんで、
いいですね。
なんかピーマンはっていう話を聞いた時にちょっとなんか嬉しかった感じがありましたね、
はいはい、
あとハッピーアワーをね、
うん、
日々さんはよく
変わ、ね、
れてる
話をしてて、朝のねなんか不規則な、うん、勤務体系だから逆に使いやすいっていうこと
で、ね、う
ん、
そうですよね、夕方早めに行けるっていうので、
うん
う
ん、
ね、
うん、使わないんですかっつってね、
そうそうそうそうそう。レッツゴー即よ即って言いましたね。レッツゴー即
ほんとハッピーアワーいいよな、
うん、ファミレスのハッピーアワーで飲むビールマジうまいっすよっ
つって、ね、マジうまいんだよな、分か
るな、言ってましたけど、僕はのお酒飲まないんで、うん、全然見ないというか、それで喜びはないんですけど、
うん、
やっぱね、お安く飲めてっていうのでね、
うん、そうですよね、安いってだけでね、なんかね、
うん、
うまさが増す気がするんですよ。
いいですね、
全然本質じゃないんだけ
ど、いいですね、
得した感がね、味覚に影響を与えてきてる。
ガストもね、バーミヤンもつって、うん、スカイラックグループだということでね、
うん、
意識高いな、スカイラックって言ってましたけどね。意識高いのかどうなのか。でバーミヤンね、好きだった話をね、ここでも、
うん、
あ、
伸ばしましたけど、バーミヤンいいですよね、
うん。
いや、この特集はね、本当楽しんで、またね、ぜひやってほしいな。
ぜひ、ぜひですね。こんなぐらいだったらいつでもできるんで、ってパリコさんおっしゃる。
はいはい。
本当、来て、喋るっていう感じで。あれなんですけど、いいよな。
他はいかがです
か？僕ね、サクッと1個だけ1個言ってもう1個ちゃんと言いたいんですけど、はい、傘特集すごいよくって、
はいはいはいはい、
そうで私前回か前々回かなんかね、傘
は
も
う、
は
いはい、
ビニ傘派っつって言ってたんですけど、ね、
はいはい、
ね、すっかり影響されて、これクニルプスの
届いたんですね、しかも、
はい、
あら
これね、もうワンタッチでね、これこうやって
あ
ワンタッチで閉じるという、
はいはいはい、
はい、
めっちゃドヤ顔でしたね今
ね。まだね、まだ使う機会がねないんです、
はいはいはいはい、はい、
これはちょっとね、
いやすごいですね、
なんかやっぱ欲しくなっちゃいますね、ああいう、
まあ、わかります、
なんか紹介もお見事で、
うん、
全部ググってみたんですけどね、かっこよくってね、
はいはい、あすごい、
うん、
僕も前それ使ってたんですけどね。
あ、はいはいはい、はい、
うん。すごい便利ですよ。
便利ですよね。
うん。
いや、これはちょっと、あれしたっていう話と、あとすっげえ楽しかったのが、七夕特別企画、映画の願い事、夜空に捧げよう。
久しぶりにね、よしきさんと。
とテラサホークさん、
はいはいはいはい、
もう超楽しかったっすね、うん、あれずっと聞いてられるって思った。なんか映画のね、本当はこうだったらいいな、よかったなとか、うんうんうん、もしくはこんな続編があったらいいなとかで、はい、こうまあね、よしきさんのこうすごいこうもはや企画書レベルのこういう続編とかは最高だったん
です
け
ど、うん、そうですね、あれコブラ2でしたっけ、うん、すごい企画書。
リスナーメールもっとと欲しかったな。いやでも、うんうんうん、お二人の話も面白かったから、うんうんうん、詰めどころないんですけど、はい、もう一回やってほしいな。い
そうですね、ぜひね、
うん、リスナーさんのね、あのジョブウィックみんなしなくなければみたいな、
もう何のストーリーも起こらないっていうね。
そう、まあ、すごいでも分かる。
あの、うん、いっぱいありますよね、多分ね。
どんどん、
うん、別に七夕に限らなくてもね、うん、あのクリスマスとかでも別に全然、ああいうイベントごとだったらね、お願いをするっていう手にさえすればできるわけですから。
うんうん、いや僕もね、息子となんか子供、長男がすごいちっちゃい頃にキャストアウェイを見て、うん、彼らのサバイバルにちょっとこうハマってた
のに、トムハンクスね、
うん、そうそうそう、ね、キャストアウェイで、あの中でなんかずっとウィルソンっていうバレーボールに顔を描いて、でそもうそのそいつに話しかけ続けることでこう精神を保つみたいな映画なんですけど、最後脱出する、何年も経って脱出するっていう時にウィルソンと一緒にバレーボールなんですけど行くんですけど、ね、途中でこうなんかこう遭難しそうになった時に流れてっちゃうっていうウィルソンが、でそのもうすごいシュールなバレーボールとの別れっていうだけなのに、なんか号泣しちゃうっていうシーンがあるんですけど、超名シーンで、そこでなんかこう息子がすごいこうもう映画を止めてまだ5歳ぐらいだったんですけど、もういやだこれ見てらんないみたいな感じでなったんですよね。いやだからね、そうあれウィルソンと別れなければよかったなって思ってたら、
なるほど、
思ってたらなんか先週かな、トム・ハンクスが大リーグメジャーリーグで始球式をして、その時に始球式で野球ボール投げるかと見せかけて、
うん、
こうバレーボール、ウィルソン社製のバレーボールをこう、持ってきてるみたいなネタをやってて、あ、ウィルソン見つかったんじゃんって。
そんなオチが。
どっかに流れ着いてたんだって
思
って。
すごい。
そう。
時間を
超えて。結構ね、前の映画ですけどね。
そう、結構前の映画で、なんか、球場盛り上がったらしいですけどね。
あ、すごい。
よかったって思ってね。っていう話を息子にしたら、息子全然覚えてなかったですけど、
あ
5歳の頃の記憶なんで。
そっかそっか。
見つかったよ、ウィルソンって。
いいエピソード。
続編、僕の中で続編が、ね、ウィルソンと一緒に始球式したっていうところがクライマックス
いや、いい、素晴らしい。うん、あのコーナーはね、本当またぜひやってほしいですね。
やってほしい。あれもずっと聞いてられる、本当に。
またね、あのお二人がめちゃくちゃなんていうか合ってましたね。
あ、さすがですよね。
キャスティングとして、うん、素晴らしいですね。
毎週ね、YouTube やられてますもんね。あそこに、あのね、矢野さんの入れて。
うんうん、いや、あの、本当にね、久しぶりの登場だったので、
うん、
また映画のね、お話も、吉木さんのね、監督作品も。
いや、ほんとね、激動ね。
ね、
うん。
ありますし。
楽しみでございますね。
はい、うん、じゃあ1点です、
はい、すごかったですね、
うん、なん
かねまあね、ちょっとこのあんま時事ネタについては今回は話さないでおこうと思ってますけど、うん、多分今週はそう、はい、ああいうノリは全く出せないと思うので、
そうですね、
先週のあの大爆笑ああいうん、はちょっともう一回繰り返し聞きたいなっていう、うん、あれですね、松山千春さんのね
松山千春
松山千春モノマネのね。
あ、僕たち聞いてないかな。
あ、本当ですか。
はい。
オープニングのあたりで松山千春、なんか北海道特有の、うん、
はい、
あの語尾のイントネーションであるんですよっていう話をされて、はい、でこうそれをしているうちにそれをやっていくとね、松山千春さんっぽくなるんですよみたいな感じでね、うん、
あの、あ、まあ、結構同郷は同郷ですもんね、
結構な尺取って松山千春、はい、似てましたよね、あれね、
似てました、似てました、
似てましたよ、
でも誰も止めないんですよね、
止めない
ずっともうやられてて、
何だったかな、なんかちょっと あれのみたいな、俺のみたいな、お前さみたいな、こういうなんかこうイントネーションになるらしいんですけど、
はいはいはいはい、わかりますわかります、はい、
だろみたいな感じのそのニュアンスがどんどん松山千春さんになっていくんですよね結構な茶尺取ってやられてて、でこれがもうバイクシすごいバイクシだったんですけど、でしばらくしてそこから30分ぐらい経ってからかな、なんかメールが来てて、でなんかいつも楽しく聞いてますと、で今日はなんかまあ奥さんの方だからのメールだったんですけど、まあ、旦那が帰ってきてこうラジオ聞いてるところと聞いたら、ラジオ聞いてるその部屋に入ってきてしばらくして、これさ松山千春のラジオ聞いてんのって言
われてすごい、でもそれぐらい、
そう、で違うよって言ったら、あ、だよね、なんかちょっと違うなとは思ったっていうメール、
すげ
え最高でした、めちゃくちゃ面白
いですね、あ、うん、あれかな、ちょっと全部は聞かなかったのかな、うん、なんか最初のとこで、うん、政治家の方とはちょっと距離を、
ああ、そうそうそうそうそう、
みたいな話されてて、はい、特にこの期間だと放送法の問題もあるから、
う
ん、ね、テレビ局の中でなんとなくこう、
そうだそうだ、
周りの人たちの感じとなんか元気そうな、うん、うん、人とこう、うん、取り巻きがいるみたいな感じのを見かけると、うん、あ、政治家の人っぽいなと思って、うん、ちょっとなんか「兄さん」みたいな感じで言われても、ちょっと「いや違いますけど」みたいな感じでこうスルーしちゃうことがあって、私の悪口なんですけどみたいな話を、うん、してた時に、でなんかトイレかなんかに入って、うん、でなんかあれさっきの人って思い出してたら、うん、あれよく思い出したら、あの人政治家じゃなくて中原清さんだなっていう
でもぽいっすよね。
ぽいっすよね。
わかる。中畑さん。
候補しても違和感がない、う
ん。なんかよく見た顔で、はつらつとしてて、はい、ね、ちゃんとした身なりもきっとされている方で、
う
ん
う
ん。
そうですね。サンデーモーニングに、ね、出た後
と
か、
ね、
そうそうそう。スーツだったりします
ね。パッとなんか瞬間的に政治家の方かってなんか、はい、思ってもおかしくない。あ、失礼なことをしたっておっしゃってね。
ねえ。うん、絶好調の方だったっていうね。ね、うん、あとね、メッセージが真似していることっていうテーマでしたね。うんうんうん、ハザードランプのね。
ああ、茨城からか。
そうですね。うん、つくばの方で。
あれ面白かったな。
うん。僕も社会人になって最初茨城つくばのあたりに住んでて、本当にね、車社会ですし。ハザード 2.5 回だっていうね、先輩から言われて、
ね、それをずっと譲ってもらった道を譲ってもらった時のお礼のハザードは 2.、うん、回数とかあるんですかって言ったら 2.5 回即答されたっていうね
2回だとなんかちょっと薄情な感じが、3回だとしつこいって2.5 だなっていう、
じゃあ中澤さんが 2.5 か、ちょっと短いかなみたいな、そういうのありますかみたいな感じでこう安住さんはね、すごいこうほーみたいななってましたあんまつけすぎてるとね、本当になんかこうトラブル
があ
った、ハザードですからね、本来
止まるのかなっていうねなんか自分の、僕もそこで免許を取ったので、うんうんうん、なんかその感覚含めていろいろ思い出す、うん、メールでしたね。
いや、面白かった。
なんか飲み物を季節問わずホットに、
あ、はいはいはい、
冷やさないように、王さんのね、うん、漫画「王貞治物語」にあったエピソード
で、はいはい
はい、昔俳優なんか偉人っていうかすごい人の、
まあ、
電気漫画って、
ちょいちょい、ジャンプとかでね、
マ
ガジンとかで、読み切りとかであったりとか、なんか2週短期連載みたいな感じであったりとか。
今もあるんですか、結構。
どう
すかね、今だとね、そうそう、大谷君とかなのかなっていう感じ、ね。
あ、でも大谷翔平物語とかなんかやってそうな気がする。
ねえ。
なんか僕、小学生の頃、若鷹物語と
か。あ、ありました、ありました。
ジャンプ
覚えてるかな。
覚えてますよね。
あ、
ね、
ありました、ありました。
そうそうそうそう。
結構、あ、僕があのプロレス好きだったからか、だからかもしれないですけど、なんていうか、フィクション多すぎねえかっていう印象もあったんですけど、なんとか物語はそんなこともないんですかね、結構。
いや、フィクション多すぎじゃないですか。
ですか、やっぱり。
プ
ロレススーパースター列伝とかやばかったんで。
僕は、あれとか、高校生ぐらいの時、グレイ物語とかもあったんです
よ。あ、バンドの。
そうですね。
北海道のところなんか、
そうそうそう。
そうですね、北海道です
ね。見えなくて、あ、覚えてますか、それ。
いや、もうあれも、ちょっと盛りすぎだろ、さすがに。
あ、やっぱそうなんですね。
そんなことないだろっていう。
いいですね、いいですね。
ね、いいですね。
そこはそうか、うまく、コンプラ警察をかいくぐってるんだな、引き続き。
ありましたね、今もあんのかな、
ねえ、
米津玄師
物語です。最初ボカロ P から始めてみたいな、
ねえ、
うん、
ね、漫画家しがいありそうな気がしますけどね、今の
もあれなん
か、
あんまり、ねえ、むしろパーソナリティがそういうのが語られてない部分が多い気がしますからね、漫画でちょっといちゃあれですけど誇張して
面白いですね、こうい
いストーリー展開ができそうな、
そうですね、
うん、
嫌がるでしょうけどね、
そこにはね、
うん、ないですからね。
その時間ですかね、
はい、
今回はね、100回の時もそうでしたけど、もういつも通り、楽しくラジオの話をしようということで、はい、お届けをいたしましたけれども、
いや楽しいですね、
こういう日常をねちゃんと続けていくことも大事と、
そうですね、
ところで、
ありがたいです、
こちらこそでございますが、ね、100回も続いたこの日常を、
そうですね、
え、
200回に、200回に向けて
大丈夫ですか、はい、
ね、
ね、八王子の羽田さんに、ね、ご期待いただいておりますので、
はい、
はい、楽しんでいただける、
全くもってね、我々頑張っている感じじゃなく続けられているから、まあ今の感じだと、ね、まあね、よっぽどのあれがない限りっていう感じはあるんですけど、
楽しい日常をまた続けて、
はい、
いきましょう。はい。ではまたということで。
ありがとうございました。
ありがとうございました。